楠山正雄作、クラゲのお使い。一。昔々、海の底に、竜王とお妃が立派な御殿をこしらえて住んでいました。海の中のお魚というお魚は、みんな竜王の威勢に恐れて、その家来になりました。ある時、竜王のお妃が、ふとしたことから、大層重い病気になりました。いろいろに手を尽くして、薬という薬を飲んでみましたが、ちっとも効き目がありません。そのうち、だんだんに体が弱って、今日明日も知れないような難しい容体になりました。竜王は、もう心配で心配でたまりませんでした。そこでみんなを集めて、一体、どうしたらいいだろう、と相談をかけました。みんなも、さあ、と言って顔を見合わせていました。するとその時、遥か下の方からタコの入道が八本足でニョロニョロ出てきて、恐る恐る、私は四十を変え出て、人間やいろいろの丘の獣たちの話も聞いておりますが、何でも猿の生き肝がこういう時には一番効き目があるそうでございます。と言いました。それはどこにある?ここから南の方に猿ヶ島というところがございます。そこには猿がたくさん住んでおりますから、どなたかお使いをおやりになって、猿を一匹お捕まえさせになればよろしゅうございます。
なるほど。
そこで誰をこのお使いにやろうかという相談になりました。すると、タイの言うことに、それはクラゲがよろしゅうございましょう。あれは形はみっともないやつでございますが、四つ足があって、自由に丘の上が歩けるのでございます。そこでクラゲが呼び出されて、お使いに行くことになりました。けれど、一体あまり気の利いたお魚でないので、竜王から言いつけられても、どうしていいか困りきってしまいました。クラゲはみんなを捕まえて、片っ端から聞き始めました。一体、猿というのは、どんな形をしたものでしょう?それは、真っ赤な顔をして、真っ赤なお尻をして、よく木の上に上がっていて、大変、栗や柿の好きなものだよ。どうしたらその猿が捕まるでしょう?それは、うまく騙すのさ。どうして騙したらいいでしょう?それは、何でも猿の気に入りそうなことを言って、竜王様の御殿の立派でうまいもののたくさんある話をして、猿が来たがるような話をするのさ。でもどうして海の中へ猿を連れてきましょう。それはお前がおぶってやるのさ。ずいぶん重いでしょうね。でも仕方がない。それは我慢するさ。そこがご奉公だ。へいへい、なるほど。そこでクラゲは、ふわりふわり海の中に浮かんで、猿ヶ島の方へ泳いできました。二。やがて向こうに一つの島が見えました。クラゲは、あれがきっと猿ヶ島だな、と思いながら、やがて島に泳ぎ着きました。丘へ上がってキョロキョロ見回していますと、そこの松の木の枝に、真っ赤な顔をして、真っ赤なお尻をしたものがまたがっていました。クラゲは、ははー、あれが猿だな、と思って、何食わない顔で、そろそろとそばへ寄って、猿さん、猿さん、こんにちは、いいお天気ですね。ああ、いいお天気だ。
だが、お前さんはあまり見かけない人だが、どこから来たのだね?
私はクラゲといって、竜王のご家来さ。今日はあんまりお天気がいいので、うかうかこの辺まで遊びに来たのですが、
なるほど、この猿ヶ島はいいところですね。
うん、それはいいところだと思う。この通り景色はいいし、栗や柿の実はたくさんあるし、こんないいところは他にはあるまい。
こう言って猿が低い鼻を一生懸命高くして得意らしい顔をしますと、クラゲはわざとさもおかしくってたまらないというように笑い出しました。
そりゃあ猿ヶ島はいいところには違いないが、でも竜宮とは比べ物にならないね。
猿さんはまだ竜宮を知らないものだから、そんなこと言って威張っておいでだけれど、そんなことを言う人に一度竜宮を見せてあげたいものだ。どこもかしこも金銀やサンゴでできていて、お庭には一年中栗や柿やいろいろの果物が取り切れないほどなっていますよ。
こう言われると猿はだんだん乗り出してきました。そしてとうとう木から降りてきて、
ふん、本当にそんないいところなら私も行ってみたいな、と言いました。
クラゲは心の中で、うまくいった、と思いながら、
おいでになるなら私が連れて行ってあげましょう。
だって私は泳げないからな。
大丈夫。私がおぶって行ってあげますよ。だからさあ、行きましょう、行きましょう。
そうかい？それじゃあ、頼むよ。
と、とうとう猿はクラゲの背中に乗りました。猿を背中に乗せると、クラゲはまたふわりふわり海の上を泳いで、今度は北へ北へと帰っていきました。
しばらく行くと猿は、クラゲさん、クラゲさん、まだ竜宮までは遠いのかい？
ええ、まだなかなかありますよ。
ずいぶん退屈するな。
まあ、おとなしくして、しっかり捕まっておいでなさい。
暴れると海の中へ落ちますよ。
怖いな。しっかり頼むよ。
こんなことを言っておしゃべりをしていくうちに、クラゲは、一体あまり利口でもないくせにおしゃべりなお魚でしたから、つい黙っていられなくなって。
ねえ、サルさん、サルさん。お前さんは、生き肝というものを持っておいでですか？
と聞きました。サルは出し抜けに変なことを聞くと思いながら、
そりゃ、持っていないこともないが、それを聞いて一体どうするつもりだ？
だって、その生き肝が一番肝心な用事なのだから。
何が肝心だと？
なあに、こちらの話ですよ。
猿はだんだん心配になって、しきりに聞きたがります。クラゲは余計面白がって、しまいにはお調子に乗って、猿をからかい始めました。猿は焦って、
おい、どういうわけだってば。
おいよ。さあ、どうしようかな。言おうかな。言うまいかな。
なんだってそんな意地の悪いことを言ってじらすのだ。話しておくれよ。
じゃあ、話しますがね。
実はこの間から、竜王のお妃様がご病気で死にかけておいでになるのです。それで猿の生き肝というものをあげなければとても助かる見込みがないというので、私がお前さんを誘い出しに来たのさ。だから肝心の用事というのは生き肝なんですよ。
そう聞くと猿はびっくりして震え上がってしまいました。けれど海の中ではどんなに騒いでも仕方がないと思いましたから、わざと平気な顔をして、
なんだ、そんなことなのか。私の生き肝で竜王のお妃さんの病気が治るというのなら、生き肝ぐらいいくらでもあげるよ。だがなぜそれを初めから言わなかったろうな。ちっとも知らないものだから、生き肝はつい出がけに島へ置いてきたよ。
へえ、生き肝を置いてきたのですって？
そうさ、さっき言った松の木の枝に引っ掛けて干してあるのさ。
何しろ生き芋というやつは時々出して洗濯しないと汚れるものだからね。
猿が真面目腐ってこういうものですから、クラゲはすっかりがっかりしてしまって、
やれやれ、それはとんだことをしましたね。肝心の生き芋がなくっては、お前さんを竜宮へ連れて行っても仕方がない。
ああ、私だって竜宮へせっかく行くのに、お土産がなくなっては具合が悪いよ。
じゃあ、ご苦労でも、もう一度島まで帰ってもらおうか。そうすれば生き芋を取ってくるから。
そこでクラゲはブツブツ言いながら、猿を背負って元の島まで帰っていきました。猿が島に着くと、猿は慌ててクラゲの背中から飛び降りて、スルスルと木の上へ登っていきましたが、それきりいつまで経っても降りては来ませんでした。
猿さん、猿さん、いつまで何をしているの？早く生き紐を持って降りておいでなさい。
とクラゲはじれったそうに言いました。すると猿は木の上でくつくつ笑い出して、
とんでもない、おとといおいで、今日はご苦労様、と言いました。
クラゲはぷっと膨れつらをして、
なんだって？じゃあ、生き肝を取ってくる約束はどうしたのです？
バカなクラゲやい。誰が自分で生き肝を持っていくやつがあるものか。
生き肝を取られれば命がなくなるよ。ごめんごめん。
こう言って猿は木の上からあかんべえをして、
それほど欲しけりゃ上がっておいで。悔しくも上がれまい。わーい、わーい。
と言いながら、赤いお尻を三度叩きました。いくら馬鹿にされても、クラゲはどうすることもできないので、べそをかきながら、すごすご竜宮へ帰っていきました。竜宮へ帰ると、竜をはじめみんな待ちかねていて、
猿はどうした？どうした？生き肝はどうした？どうした？
と、大勢クラゲを取り囲んでせき立てました。他に仕方がないので、クラゲはせっかく猿を騙して連れ出しながら、あべこべに騙されて逃げられてしまった話をしました。すると竜王は真っ赤になって怒りました。
バカな奴だ！ドンマメ！アホメ！みんな懲らしめのために、こいつの骨のなくなるまで、ぶってぶってぶちそえろ。
そこでタイやヒラメやカレイやホウボウやいろいろなお魚が寄ってたかって逃げ回るクラゲを捕まえて真ん中に引き据えて、
このおしゃべりめ、この出過ぎ者め、この間抜けめ
と口々に言いながらめちゃめちゃにぶち据えたものですから、とうとう体中の骨がくなくなになって、今のような目も鼻もないのっぺらぼうな骨なしのクラゲになってしまいました。